皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は王子製紙の TOB 失敗です。かねてから世間を賑わしておりました王子製紙の北越製紙に対します敵対的、買収 TOB がですね、本格的に失敗ということで決着するようであります。なぜ本格的というふうに申し上げたかと申しますとですね、単なる噂話やですね、ちょっと出てやめたということではなくて、やるだけのことをやってそれで失敗したということで、本格的な失敗というふうに申し上げたわけでありますけども、この大きな事件、非常に大きな波紋を投げかけるんではないかなというふうに思うんですね。まず第一にですね、今回かなり無理のある TOB だったわけであります。すなわちですね、業界トップの会社がですね、なんで TOB をしないと、仲介の会社が買えないのかという、そもそもの話になるわけでありますね。証券会社の言いなりになったって話も聞いておりますけども、そのおそましさがですね、まず第一にこの非常に光る事件でありました。本当に会社の歴史に泥を塗るような事件だったような感じもするんですね。で、しかしもう一つ私一番気をつけ、この事件で感じて気をつけなければならないと思いますことは、やっぱり会社をめぐる人々の意識に極めて大きな変化があったということですね。ちょうど今日はホリエモンの第1回目の後半のようでございますけども、株主は何をしてもいいというですね、非常に歪んだものの見方がですね、この数年間、日本でもアメリカでもですね、非常に世の中に宣伝されて、喧伝されてたという気がするんです。しかしそれは明らかに間違いだったということですね。ですからこのいろんな人たちがですね、改めてこの行き過ぎた株主資本主義の見直しにですね、本格的にやっぱり動き出しているということですね。今回のこの、反対運動の中でもですね、特に地元、長岡市ですね。あるいは、新潟県。そしてメインバンクが反対してたということでありますから、この辺のところを見ますとですね、会社はみんなのものだという様子がわかると思うんですね。さあ、それでですね、このような事件がですね、どんな風に、広がっていくかということですけども、会社が株主のものではないということになりますとですね、株式を買って、それでこの会社を支配しようという考え方は、それダメだという話になってきます。なまちですね、会社ってのは簡単に売買できるもので、株を買っちゃえば人の会社でも何でも自分の会社になるという話もですね、形はそうなんですけども、しかしやっぱりお客さんや、それから、地元や、あるいは働いてる人が納得しなかったら、買った会社はそのままおかしくなるということですね。で、今日本の大手の会社、強い会社も含めてですね、結構外人が株を買っておりますけども、あれも同じ話でありまして、外人が株を買ったかって別に最近はどうってこともなくてですね、利益が出てる間は彼らはですね、利益をそれはホワイトとして、配当としていただくでしょうけども、利益が出なくなった後どうするかってことに対して知恵はあんまりないんですよね。右往の衆のような投資家、外人も増えてきておりまして、ですからそうなってくると、本当にですね、リーダーシップがね、消えてしまうんです。結局嫌でも何でもですね、無理やり株主がああせいこうせい言ってる間はですね、その期待に応えるために何でもできるわけですね。会社ってのは、動いていきます。ある種の恐怖によるリーダーシップですね。それが動いてる間は、企業っていうのは動いていくんですね。日本政府もある意味ではそうかもしれません。この10年余りですね、アメリカの言いなりになってんですけども、その要するになぜそうなったかっていうと、自分たちで何していいかもう分かんなくなったからですね。自分たちで何していいか分かんないから、アメリカがでかい口でどんどん言ってくるんで、じゃあしょうがないなと思ってやってたわけですよ。日本の企業も同じようなところがありますね。最近の本当に役員たちは本当お粗末の人が多くて、特に大企業ですね。三島重役丸出しでありまして、世の中の流行をそのままですね、自分の会社に取り入れるのが自分の仕事だと思っている人たちがね、本当にたくさんいるんですよね。ですから会社の実態がわからない、現場を見ない、人々のやる気がわからないということでですね、もうどうにもなんないよね。そういう人たちの時代がね、こうやって本当に終わったということは非常に私は素晴らしいことではないかなと思うんです。ですから、普通に行きますとですね、このまま行きますと会社は漂流を始めてしまいます。すなわち、今までのやり方がダメだってどこまではいいんですが、新しい会社の方向性を担う、そういうリーダーが出てきていないところはですね、会社は漂流しちゃうんですね。 で、一般的に言いまして、まあ、金利も上がってる、この、不況と物価高の時ですから、量よりも質に向けて、舵を切っていくのが企業経営でありますので、今までのように、この、金の力で、やりたい方でやってた人たちでは、ま、回らない。で、質、クオリティっていうことになりますと、やっぱり相当人材入れ替えないと難しいんですよね。ところが、その入れ替えるべき人材がですね、愛想尽かして辞めちゃってる会社って結構いるんですよ。クオリティ、品質のことにうるさい人たちはですね、もう辞めちゃってるとかクビになってるケース結構あって、そういうところからもう完全に物気の殻ですから、まあ今頃そういう会社ってですね、大騒ぎになってるんですよ。どうするどうすると、で、担当者がいませんとか、適材適所で人がいませんなんてことを上に報告でもしようもんなら自分がクビになりますから、大丈夫です、大丈夫ですって言ってですね、で、結局ですね、誰もいないから、当てが外れてどんどんおかしくなっていくんですよね。上にはうまくいってるっていう報告しかいかないのに、下は何にもそのうまくいってないわけでしょ。まあそういうことがどんどん広がっていくんですよね。しかも株が下がってったりしますとですね、自分のそのボーナスや業績が低下によりまして、給料まで減らされることありますでしょ。だからもうですね、やってらんないわけですよね。そうするとなんか、上にはやってます、やってますって言いながらですね、ヘッドハンターのとこ電話してですね、転職先探すとか、まあ大体お定まりのコースなんですね。だから会社はやっぱり物気の殻になっちゃって、そのままになっちゃうんですよね。まあそんなことがもう本当にもう今始まっちゃってるんでですね、ですからやっぱりこのリーダーシップの空白がですね、ある会社はこのままやっぱり消えてしまうと、それは覚悟した方がいいと思いますね。やっぱりでっかいから会社が潰れないとかね、そんなことはどこにもないんですよね。ソビエト連邦が潰れましたでしょう。あなたってすごいですよ。私は昔、学生時代、1982年にですね、ベルリンの壁を見たことがあるんですね。まあ、一人で行きまして、西ベルリンに入って、それから東ベルリンまでベルリンの壁を越えて見たことがあります。あの時ですね、こんなすごいものがあるものかと思いましたよ。こんな恐ろしくてですね、ものすごいその壁、これはですね、もう人類史上永遠に潰れないんじゃないかと、あの時私は思いましたね。で、それから社会人になってですね、まあ、ドイツから来てる人たちにね、まあ、特に西側の人たちですけども、東西ドイツと一緒になれますかという話をするとですね、私の印象では10人中9人までは無理だと言ってましたね。で、ベルリンの壁が崩壊するってことはありえないと、みんな言ってましたよね。ところが89年でしたっけ？あれ一気に壊れちゃったんですよ。しかもね、東ドイツの側から、内側からあれ、ベルリンの壁って壊されたんですよね。外から攻め込まれたわけじゃないわけですよ。で、しかもそうしたら2年後にソビエトまで崩壊したでしょう。ですから、あれ見たときですね、ああ、世の中に絶対ってもんはないんだなと。あんなものすごい東西を隔てる壁、ベルリンの壁ですら壊れてしまうわけですよね。ですから、その、でっかいものから壊れないとかね、いうことは全くないんですよ。で、なんかそのみんなが背かないようにいろんな安全装置が働いてるというふうに言ってもですね、全体的に物事は悪くなってくるときはみんな背くんですよね。全員が一度に背き始めるんです。そうするとですね、勝負あったで、大きな構造って倒れちゃうんですよね。まあなんかそんなことを考えるとですね、本当に大きな新陳代謝が始まったという感じがするんです。ですからその、まあホリエモンがね、まあああやって退いて、そして王子の TOB が、まあ、失敗するというこの先はですね、やっぱり新しいリーダーシップが出てこない会社はそのまま潰れますよと。いうことを意味してるんですね。まあそうなってきたらですね、やっぱりね、皆さんそれぞれ自分の生きる道を考えないといけないと思いますよ。まず自分のこの所属している組織にそういうリーダーシップがあるのかどうか。それは会社全体としてあっても自分の部や課にないことってありますからね。その辺をまずよく確かめること。それからやはり自分たちのですね、まあこのやってきたことをよく反省することですね。なんでこういう事態に立ち入ったのかっていうことはやっぱよく反省しないとまずいですよね。で、やっぱりその新しいリーダーシップっていうのはですね、それなりにこう花開いてる会社ってあります。そういう人たちいますんで、今まではもう本当にね、わけのわからん連中が表にいたんで、みんなその黙って、よそにいたわけですよね。目立たないようにしてたわけでありますから、ですから改めてですね、やっぱりいろんな勉強をしないといけないと思いますよ。やっぱり今の時代元気の人は本当に元気がいいんですね。鼻の底から元気が出てくるところがあります。まあそういうところをですね、やっぱりよーくですね、皆さん勉強しないといけません。で、特にですね、バブルが崩壊した後ってのはいつもそういうことになるんですね。電気が消えてお化けが出るなんて人もいますけども、まあ、本当になんかこの、改めて自分の気持ちを整理し直すっていうような時代に入ってきますので、まあ、ですからその、リーダーシップのあり方につきましてもですね、まあ、本当に心の底から反省して、で、見直さなきゃならない人たちが、まあ、随分もう出始めてるんじゃないかなと思いますね。 まあそういうふうに考えてきますと、日本のこの資本主義もですね、まあこの辺が極めて大きな転換点だということがわかります。もうアメリカもですね、政治的にもうほとんどもう持たないんでですね、まあ今なんかアメリカの右翼がですね、日本をなぶり物にしようと思って、やんのやんの安倍を使ってやってますが、まあせいぜい持って半年でしょう。ですからその後ですね、日本は本当にゼロから連直しの時を迎えなきゃならないんですね。まあ非常に重要なチャンスだと私は見てて思うんです。まあ今までのその、例の上乗っかってた人たちにとってみればね、まあ、この世の終わりに見えるんでしょうが、日本にとってみれば大変素晴らしいチャンスが到来するわけなんですね。ですからこのチャンスをものにしない手はないんですね。まあそういう意味でですね、この会社っていうのはまず第一にみんなのものであるってことがまず非常に重要なことです。で、みんなの夢を叶えるためにやってるんですね。で、リーダーシップというのは、恐怖によって人を釣っちゃダメなんですよ。それは恐怖のリーダーシップなんです。ですからリーダーシップというのは夢を与えて希望を叶えるようにやっていかないとダメなんで、やっぱそういうスタイルが取れるようにですね、自分自身をよく気持ちを改めて、そしてそのいろんな勉強をしていかないといけないと思いますね。なんかその駆け引きや取引によってですね、飴とムチの使い分けなんてバカなこと言ってですね、人がちゃんとコントロールできるんじゃないかなと言ってる人いるんですが、まあそれは形だけなんですよね。そんなことやったって本心はですね、全く乗ってきませんから、全体の調子が悪くなったら一斉にみんな離反して終わっちゃうんですよね。ですから本当にその今の時代は特にこの情報が横の流通が激しいですから、本心から何事もやらなくて限りですね、見かけの取引だけで物事やったら絶対にうまくいかないんですよね。ですからまあそういうところもですね、リーダーはよく自分のスタイルを見直して、気持ちを見直していただかないといけないんじゃないかな。まあそんな感じがしてるんですね。なんか本当にですね、大きな組織から難民がなんかね、たくさん出始めた感じがするんですよ。この難民の流出の群れはですね、本格的にやっぱりこのソビエト連邦、それから東欧圏の崩壊と同じようにですね、巨大な組織を内側から倒していくようなことになるんじゃないかなと思うんです。ですからもう一度動き始めました流れは止まりませんのでね、まあ皆さんそれぞれですね、自分の人生を考えて、的確な行動をして、未来が明るくなるように、自分の得意なところ、自分のこの花が咲くところにですね、どんどんエネルギーを傾注して、そして勇気を持って行動していくことが大事だと思います。こういう不安な時代はですね、行動するのが一番確実なんです。行動していくとですね、自信がついてきますので、逆に黙ってですね、家にいるとですね、どんどん不安が高まっていく時ですから、不安な時代ほどですね、よく前に出て行動するということを忘れずにやっていただくことが大切だろうと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、王子製紙の TOB 失敗ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。